はい、ということでちょいラジの時間でございます。こんにちは、ユースブラザーイーストちょい相談支援コーディネーターのさだちゃんことさだおかみのるでございます。本日はですね、2025年11月4日時刻の方は 10時14分朝ですっていう時間でございまして、まあ本日もですね、私あの自宅の仕事部屋からお届けをしようかなと、今収録をしているわけなんですけれども、季節は秋。あの前回ね、収録した時はね、まだまあ暑いなと言ってたんですけれども、なんか肌寒い、感じになってきましたね。なんか寒いT シャツ1枚では無理みたいな、そんな感じになってきましたけれども、なんかねえ、あのなんかやっぱ急に来るね、この暑さから。あ、ちょっと肌寒いなみたいなところへドンと来まして、今ね、インフルエンザとかね、あのちょっと風邪をひいてるみたいな方ね、ちょっと多く見かける感じで、なんか寒いねいや本当に何なんだろうね、この、季節のこの急な変わり方っていうのがね、で前回話したのかな、ちょっと空の話でね、空見るとね、ちょっと前までね、ちょっと鱗雲って、あー木だなーなんつって、でその2週間ぐらい前はね、あれですよ、入道雲出てたのよ。で なんか入道雲まだ夏だねって言ったら、急にちょっと寒くなってきて、空見たら鱗雲で、いやなんか急だねみたいな感じで思ってたんですけれどもね、皆さん風邪などを召されてないでしょうかね。で今日なんですけれどもね、最初ね、なんかほれ、一期一会のコーナーやりますみたいな感じで 先月お伝えしたんですけれども、テーマは幸せということで、いろいろね原稿練ってたんですよ。ならね、幸せってめちゃくちゃ深いな思って、もうちょっと調べたいなと思いましたので一期一会のコーナー、来月まで持ち越しということにさせてくださいすいません本当に1回目からこれかみたいないやいやそんな感じでね、まあ寒くなってきて、今までねほれアイスコーヒーとかさ冷たいもの飲んでたんだけど、今ちょっとあったかくして、今あったかい紅茶をね、ミルクティーを入れて、でそれを飲みながらの収録みたいな感じにしてでやってるんですけれどもね、はい。いやいやいやいや、全然話変わりますけれどもね、大阪万博も終わりなんか私もね、まあ一回行ったわけなんですけれども、すっごい人でしたよね。最初はなんかさ、大丈夫かな、みんな行くのかななんて思ってたけど、結局のところは大盛況で終わりましたね。うん、よかったよかったという感じなんですけれども、私は大阪万博行って、パビリオンどこも入れずっていうねあまりにも多すぎて並ぶ気もそうそうないので、まあ行ってグッズショップ行ってみたいな、グッズ買ってみたいな感じで、で以上みたいな感じで一回きりで終わっちゃったんですけれどもね。えなんか皆さんどこ入れたんだろうねここ入れましたみたいな、ここすごく良かったっすよみたいな感想とかありましたらね、ぜひともホームページの方にね、ちょいのホームページの方に投稿フォームありますのでね、そちらから、どこどこのパビリオン行ったよみたいな感じで、こんなんだったよ、すごく良かったよみたいな感じで教えていただければね、また幸いなんですけれどもね、はい。 ということで、なんか11月ですよ早いね。あの10月のね配信ができなかったと思うのよ。でもうなんかすごく多忙でっていう感じでって、で今日あのえいやってまたいつも通りですよ。ちょっとあのほんまに仕事をギュッとこうね避けて、で時間作って今やってるんですけれどもね。いやーほんとなんかあっという間に本当に11月入ったからさ、汗みたいな感じでって、いやー1年早いねって思います。はい、ということでちょいラジ、この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかん、ユースプラザイーストちょいの提供でお送りいたします。
総持寺命愛夢センターで行っている総合生活相談のお知らせです。総持寺命愛夢センターでは月曜から土曜の午前9時から午後5時までどんな相談事でもお受けする総合生活相談を行っています。不安やモヤモヤ、心配事がある、差別や偏見で苦しんでいる、またこんなことをしてみたいなど、どんなことでもご相談ください。お問い合わせは総持寺命愛夢センター、電話072-626-5660まで。
ということで中枠1のお時間でございまして、今日はねあの前編フリートークで、ユースプラザイストちょいの方はこの間ね、健康講座っていうことで、性に関するあの講座っていうのをやりましたね。まあ、あの赤ちゃんのね模型っていうのかなみたいな、原寸大の模型がありまして、でそれを活用しながらみたいな感じだとか、性に関することあのちょっとねお話をこう東の保健福祉センターの方からね、お話をいただきました。なんかすごく講師の方もね、原稿を作るのにねものすごく宿泊しながら一生懸命頑張ってくれたということで、私あのちょっとその時ね、ちょい不在というかちょっと訪問行ってたんで、あのちょっと中身聞けなかったんですけれども、あのちょいの方からねあのいっぱい来てくれると思ったらちょっと数人しか来れなくって、ちょっとこじんまりとした講座になったんですけれども、はい、そういうことをまあやったりだとか、12月はですね、お金に関する、講座ということで、年金だとかね、あのお金に関することっていうのをすごく大切だと思うんですよ。で、それをまあ、やりましょうということで、今企画をしておりまして、もう講師の方決まっておるんですけれども、大学の、方に来ていただいてお話をいただくというようなことをやったりとかしております。それからこの間ねあれやりましたよ、茨城ハッチさんに行きましてハロウィンパーティーやりましょうということで、ユースプラザイーストちょいはあのバーベキューを出させていただきまして、皆さんとあの美味しくお肉を食べたわけなんですけれども、20代30代、中心にということで、やらせていただきました。ちょいからは5人ぐらいかな、来ていただきましてあのやったわけなんですけれども、ベースからは2人来てたかな、はい、なんかそんな感じで、ちょっとこじまりだったんですけれども、まあ、1回目ということで、あの茨城ハッチどんなところかなっていうのでね、皆さんに知っていただくためにっていうことでハロウィンパーティーをやりました。いや茨城ハッチのねスタッフさん結構飛んじゃってるんでいい意味でねすごくなんか明るいというか面白い方がいっぱいいらっしゃいまして、私好きなんですけれどもね、 なんかみんな盛り上げていただきまして、3時から5時過ぎまでやりまして、無事終わりまして、はい、美味しくお肉を食べたと。で、やっぱね、こう施設の中どんな感じになってんのかなとかっていうのでね、見ていただいたりだとかっていうのを合わせてまあやったんですけど、まあ2ヶ月か3ヶ月に1回ペースでちょっとこんなんやりましょうみたいな感じでね、今後も茨城ハチさんとの連携進めていこうかなと思っております。はい、ねねいろいろまあやってるわけなんですよ。ね、あと何クッキングでね、この間これあそこなんだ、もうなくなっちゃったけど今ベースになりましたけど、エントさんがねずっとやってたポテト祭りをいただきましてうちでフライドポテトやるとエントさん結構ポテト祭り盛り上がってたそうなんで、いやそれはまあなくなったらもったいないねっていうことで私ずっと考えてたんですけれども、ちょいでやりましたパクらしていただきましたすごく盛り上がったそうです。その日もね私ね講演会かなんかでねちょっと何聞きに行かないといけないっていうのがあって参加できなかったんですけれども、みんななんかバクバク食べてたそうよジュージュー焼いて揚げてたそうよめっちゃ盛り上がったみたいで、これはまあ定期的にやろうみたいな感じで、さすがエントさん業務スーパーのねフライドポテトのね冷凍したやつがどうもマクドナルドと似てるぞみたいな感じで言われてたので、それやって、私マクドのポテト大好きなんでそれ楽しみにしてたらね、自分が参加できないでやんの本当にね、いやいやでもみんな美味しい美味しいっつって、食べてくれたそうなんですけれどもね、はい、なんかそういう食のイベントっていうのをちょこちょこちょいではやっておりまして、この間はねタコのないたこ焼きをやりましたいろんなものをね他の入れてみたいな感じで、たこ焼きパーティーみたいな感じでやったりだとかで、11月何やるって言ってたかな、ちょっと忘れちゃったけど12月は焼きそばって言ってたかな、はい、っていうような感じでねちょこちょこなんかやっております。はい、で利用者さんなんですけれどもね、利用者さん なんかこの夏ぐらいからちょっと減っちゃってる感じで、ちょっと寂しい感じもするんですけれども、夏暑いからかなと思ったら急に寒くなっちゃったんでみんなおお、なんかちょっと少なめなんですけれども、まあまあちょっと増えていったらいいかなみたいな感じで、やっておりますけれどもね、はい、なんかねえもう毎日が少ないのにお祭りですよ、なんかわっちゃわっちゃわっちゃわっちゃしててね、もうなんかですよ本当ねえ、まあ、ユースプラザっていうところを改めてね皆さんにご説明しますと、まあ大阪府の茨城市というところにありまして、市内5箇所ユースプラザがあるわけなんですね、東西南北と、ございまして、でその中でうちは東ということでユースプラザイーストちょいっていう名前なんですけれどもね、中高生から、39歳までの方、なんか行きづらいねみたいな方、友達なかなかいないんだけどとか、学校行きづらいんだけどなみたいなとか、それから学校なんかもう行けてないよみたいなまあ私もそうだったのでいいんですけどね、あとなかなか職に就けないよとか、なんか人と違うなーっていうところで悩んでる人とかね、 人と馴染めないなとか、なんかコミュニケーションがとかね、いう方とか、あとはまあなかなか家から出れない方っていうのは基本的にニュースには来ないとは思うんですけれども、なんかそういう方には訪問とかやっておりますし、私も出かけたりもしておりますので、とか、あとは家から出にくいなみたいな方とかね、いろいろいらっしゃると思うんですけれども、そういう方のね、生きづらい若者とか子ども若者なんていうんですけれども、の方に、まあ、来てねっていう場所なんですけれどもね、はい、で面白いこといっぱいやろうねっていう場所なんです。で一応ね、これ注意というかあれなんですけれども、と年齢層としては中高生から、39歳までの方なんですけなんです。でもう一つ茨城市の方しかちょっと利用できないのでそこだけは、茨城の税金でやっておりますので、茨城の方しか来れないんです。で時々ね電話かかってきたりするの、市外の方とかね、府外の方とかねっていうのがたまになんですけれどもね、行っていいですかとかって、ちょっともうここは茨城市の住民の方しか無理なんですということでお断りはしてるんですけれども、そうなんです茨城市の住民しかちょっと利用できないもんでみたいな感じなんですけれども、茨城市の住民であればご利用いただけるというような形になっております。で例えばね、じゃあ市外の方どうなんのみたいなとこあると思うんですよ。で市外にはまあこういうユースプラザっていうようなこうね、こう居場所みたいな感じの場所ってなかなかないんだよね。隣の高槻市さんもないしみたいな、摂津市さんもないし箕面市さんもないしみたいな感じなんですけれどもね、豊中市だとか吹田市でしょ、あとは枚方市ぐらいかな今、それでもね多い方なんだよ地域としてはね。で当たりするんだけど、ない方じゃあどうするかっていうと、なんか困ってたりするとね、役所行ってくださいとかね、役所にやっぱりそういう相談窓口があったりとかしますので、そこに相談をしていただいたりだとか、あと社会福祉協議会だとかね、いろんなところがまあこう孤立っていうんだけれども、なかなかこう人とこう交わるのが苦手だとか一人ぼっちだっていう方もそうだし、そういう方はそういうところに役所のねちゃんとしかるべく相談窓口がありますので、そういうとこ行っていただいたりだとか、不登校のね学校行けなくなっちゃったっていう子自身が相談行くっていうことはなかなかないと思うんで、やっぱり親御さんになると思うんです、保護者の方って。でそういう方も例えば学校への相談だとか、それから教育委員会、への相談とかになると思います。はい、結構ちゃんと聞いていただけると思いますし、親身になって、対応していただけると思いますので、そういうところを信じて、相談をしていただきたいなと思います。で例えば相談したけれどもなんか手応えなかったなとかさ、ミスマッチっていうのもね残念ながらあんのよ。でその時はね担当の方変えてもらうとかしていただいてっていうことになると思うので、それはね絶対に言ってほしいなと思うの。ダメだからもうそこダメっていうのはちょっともったいない話で、ちょっと話が合わなかったので担当の先生変えてもらえるとか、そんなん全然していただけると思いますので、 いい方に巡り会えるっていうことすごく大切だと思いますので、そこはちょっとコツだと思って皆さんちょっと やってみていただければなと思います。そんなに相談期間って多くはないので、切っていくとなくなるのね、すぐに。で最終的にどこも相談できなかったとか、相談しても手応えなかったみたいな感じで不満ばかりが募ってしまうみたいなことになってしまうのでね、はい、それもったいないので、担当の方変わっていただくなり、先生変わってもらうなりっていうことで、やっていただければなって思います。はい、そういう茨城市ではね、5箇所っていうね、本当これ奇跡みたいな話なんですよ。市内に5箇所あるっていうのは、大概茨城市ぐらいの、茨城市って28万人ぐらい の住民の方お住まいなんですけれども、28万人都市で、市内に5箇所あるということはすごく異例っていうか、もう茨城市しかないのよそんなの。例えばね、政令指定都市って言われる、例えば、京都とか神戸とか、横浜とかにはね4箇所、あったりするんですよ、こういう場所がね。で、それって100万人都市じゃないですか。100万人都市でだいたい4箇所とか、そんな最大でねっていう感じの取り組みなんですけれども、茨城はその4分の1ぐらいの規模で5箇所を持っているっていうね、これすごいことなんですよ。だからめちゃくちゃ役所の方もね、子ども政策課っていうところが担当してやってくださってるんですけれども、すごいことなんですこれ。だからこれね、全国に本当に広めてほしいなって私は切に思うんですよ。どこの町にもそういう場所が最低でも1箇所、できれば複数ある、ようにしていただければなって思いますけれどもね。なのでね、茨城市の住民の方はね、この5箇所のユースプラザあります。で例えば東西南北中央ってなってて、担当地域って決まってるんですけれども、そこじゃなくても構いません。はい、例えば、うちのねちょいは東県域になるんですけれど、東県域にお住まいの方がちょい来ますよね。ちょっと合わなかったなと思ったら、センターとか、センターっていうのは中央地域なんですね、とかあと北とか南とか全然行っても大丈夫なんですよ。でこれが茨城市のすごくこれもいいとこなんですけれどもね、どこの地域の方がどこの地域のユースプラザ行ってもいいんです。はい、で若干その5箇所のユースプラザ開設曜日が違うんですね。例えばちょいだったら、日月とお休みなんです。で火から、土曜日まで空いてるんですけれども、じゃあ日月どうすんねんというような時には、日曜日空いてるユースプラザ、月曜日空いてるユースプラザって別にありますので、そこのね併用が可能なんです。はい、どこ行っても何箇所行ってもいいの。はい、だからちょい行きながら、茨城ベース行ったりだとか、プラザ行ったりだとかって、あと茨城ロビー行ったりだとかってできんのね、パーチスペース行ったりだとかで、これもねすごく柔軟な考え方を役所の方してくださってるので、皆さん好きなところへもう合わなかったら次とかっていうのできるのでね、あとは曜日で選んでいただいたりだとかっていうこともできますので、詳しくはですね茨城市のホームページに子ども政策課のページがあるんですけれども、まああのあれですよ、茨城市のホームページ行っていただいてユースプラザって検索していただいたら出てきますんで、そこで調べていただければと思います。はい、問い合わせ先とかね載ってますので、 気軽にね、ご相談いただいたりだとか、ちょっと行ってみようかなみたいな方は遊びに来ていただければと思います。はい、いまいちね、あれ、私はね、もうちょっと知名度が上がればいいなと思っててなかなかね、もうね、7年何ヶ月かってユースプラザって始まって立ってるのね。だけどまだまだまだ知られてないなと思ってて、どうしたら地域の方に知っていただいたりするんだろうと思って、あちこちでお話をしたりだとかしてるんですけれども、なかなかなんですよ、まだまだ。なので多くの方に知っていただいて、利用していただいたりだとか、ご相談していただいたりだとかっていうのは、していただければなと、切に思っているわけでございます。はい、なんかユースプラザの宣伝みたいになっちゃったけどいや宣伝なんだけどね、本当5箇所いろんなねユースプラザがあるんですよ。5箇所それぞれいろんな特色を持っていて、やっぱり人には居場所っていうのもこう合う合わないがあったりだとか、それからチョイの場合は来た子に合わすっていうね、ポリシーを一個持ってるんですよ。なんていうのかな、居場所ってそれぞれ皆さん違うと思うんですよ、考えてる居場所っていうのは。でそれに合致させる居場所を作るっていうのはほぼ不可能だと思っていて、なので来ていただいた方に合わせて変化していくっていうね、これをねずっと解説以来思っていて、だからできることを増やしていったりだとか、その新しく来た子がね、こんなことやってみたいんですとかって言えば、おおそれなやってみようか言うて、やりたいを応援したりだとか協力したりだとか、それから一緒に作っていくっていうことをやっていきたいなと思っていて、それがまあ居場所になるんじゃないかなって思ったりするのね。あとは過ごし方っていうところもそうなんだけれども、それぞれ命名違うと思うんですよ、過ごし方っていうのは。でその過ごし方に合わせていこうっていうような、感じでやってんのね、ずっと。だからある意味こうやってんの大変なんだけどね変化させる場所っていうね、っていうのをうちとしてはずっと考えてんの、ちょいはね、で、やってきました。なのでなんかその組み合わせもあるじゃん、いろんな人が来るわけだから。で 100% 合わすことっていうのはほぼこれも不可能だったりするのね、居場所って。でもなるべくその子たちに合わせていく、その組み合わせに合わせていくっていう、形を、ちょいでは取っています。すごく手間のかかる話なんですけれども、これはこだわってやっていけたらいいなって思っています。はい、他のユースさんもね、そんな感じでやられてると思うんですよ。本当はね、カフェみたいなね感じの部屋があるユースさんがあったりだとか、あとなんかなんていうのかな、ちょっとこうテントみたいなやつがあるユースプラザさんがあったりだとか、本当ちょっと勉強をもできるユースプラザさん、まあうちでもできるんだけど、教えたりはちょっとできなかったり、できたりできなかったりするんだけれども、そこに強いユースプラザがあったりだとかね、お仕事の相談がすごく得意なユースプラザさんがあったりだとかって、それぞれ特色があってっていう、感じなのでね、皆さん飛び回って、いただければなって思っています。はい、なんでこんな話したんだろうね前半ちょっとねユースプラザのね、お話をさせていただきました。後半は、何喋ろうかな、今から考えます。
中高生から39歳までの生きづらさを抱える若者の居場所、ユースプラザイスト、ちょい。不登校、ニート、引きこもりなど、ちょっとしんどいな、うまくいかないな、 どうしたらいいんだろうといった悩みの相談ができます。火曜日から金曜日は午後1時から午後9時、土曜日は午後12時から午後9時まで、総持寺いのち愛夢センター別館で行っています。ご相談には予約が必要です。ご予約お問い合わせは電話 072-628-6993 まで。
あのね、中岡2でございますあのねっていやいやいや、私ね、一期一会これしとけよかったなと思ってね、今ちょっと考えとったんだけれども、生きづらさの話していい？いきなりだけどよくね、生きづらさを抱えるなんちゃらとかね、生きづらさを抱える若者だとか、生きづらさを抱える、子供だとか、最近生きづらいよねとかって、この生きづらさっていう言葉がね、これもう何年ぐらい前かな、僕ねずっとあると思うの、この言葉っていうの、生きづらさって。でも特に近年、そういう生きづらさ、生きづらいなっていう言葉がよく使われるようになってきて、私じゃあこの生きづらさってなんだろうっていうのもね、結構15年ぐらい考えてんじゃないかな。私もね、どちらかというとこう生きづらい感じで来たのよ、今まで。ちょっと人と変わってるもんで、ちょっと生きづらさを感じてたのね。で今もそういうところがどことなくあって、だいぶ取れたんだけどね。でもなんかちょっと違う生き方してるし、なんかなみたいな感じがすんのね。で私ね、ちょっと生きづらさのことでね、普通ってよく言うじゃんみんな普通っていう言葉ね、普通はとか、普通はこうだよみたいな感じで言うじゃん。で普通っていうのって人によってちょっと違ったりだとかっていうブレがあったりするのね。で普通っていう帯があるとするじゃん。でその帯も動くのね、人によって。右行ったり左行ったりってすると思うの。でもなんとなく社会常識の中での普通っていうのがなんとなくあったりするじゃん。ねえ、ここまでは許されるけどここからは許されないだとか、なんか そんな普通みたいなのがあるじゃん。でその普通っていうところからポーンと出たりだとか、出かけてたりだとかするとちょっと生きづらくなったりすんのねって思ってんのいつも。で例えば元気な方が標準だったとするじゃん。でちょっとなんかお病気でとか、するとポーンと生きづらさが出てくる、その中心部から外れるのでね。例えばなんか健康診断を受けましたと、でなんか異常が見つかりましたっつって病院行って、で心配だなみたいな感じで行って、であなたはちょっとがんが見つかりましたっつったら、もうちょっと生きづらくなるじゃんね。でそれで症状が出てきたりするとね、たちまちこうそれが痛いだとかね、苦しいとかってなるとそれが生きづらさになったりすると思うのね。でそれが普通って帯の中からポーンと簡単に外へ出たりするの。で例えばコミュニケーションもそうだと思うのね。人とのコミュニケーションが上手にできる人は真ん中にいたりするの、この普通っていうところに安心していられたりするんだけれども、そうじゃなくってなんか人と違うなとか、なんか人となんちゅうのかな、話が合わないなだとか、僕はなんかを投げかけるんだけれども相手がなんか違う取り方するなとか、あとなんか人が怒っちゃうなとかっていう のがあって、困ってくるといきなりその真ん中から外れて、普通っていうとこから外れてなんかしんどいみたいな、生きづらいなって思うわけ。なんか通じないなとか、なんか友達できねえなとかっていうね、なんかそういうこう一つの生きづらさっていう帯、じゃごめんなさい、普通っていう帯の中にね、あの中にいたらなんとなく安心なのよ。収入もそうでしょ。なんとなくまあ昔だってちょっと前ぐらいまでだったらさ、1億総中流家庭みたいな感じで、みんなど真ん中ぐらいにいたのよ収入的にね、400万から500万600万あたりにゴロゴロゴロゴロみたいな感じでみんないたと思うんだけれども、あの最近ね、ここ失われた30年とかって言われてて、あの給料が上がんない、でも物価は上がっていく、出費もあのいろんなテクノロジーが出てきて、サブスクだの、今までなかった携帯電話が出てきたりだとかっていうので、あの出費ばかりが増えていくと、そういう中で、どんどん貧困化みたいなところでね、真ん中から中央線にいると思ったら自分がちょっと外れてたりするわけ。生活苦しいなってなってくると、それも生きづらさになってくるしみたいな感じで、この中心線が動くんだよね。あの普通と思ってたところがスーッと動いたりするのね。で、私 IT 業界にいるので、ちょっと考えたりすることがあって、例えば AI って出てきてんじゃん今、チャット GPT だとか、Google さんもなんちゃらとか、Apple さんなんちゃらとかっていっぱい出てんじゃん今、AI の。そういうものがドーンと出てくるじゃん。なら、今まで、人がやってた仕事が AI できるようになってきて、実際ここ数年めちゃくちゃすごいわけ、そういうのが。で、あれよあれよという間にあの AI 使う方が普通になってきて、で今まで人がやってたやつがずっとこう普通から外れていくのね。でそれって結局のところ仕事がなくなったりだとかって、楽できる部分だぐらいだったらいいんだけれども、今まで人が仕事してた部分が AI に置き換えられていってってなると、今までその仕事してた人 は普通から外れるんだよね。同じことやってるはずなのに、技術的な進歩とかですっとこの中心点がずれて、ね、自分が動くわけじゃないの。自分は今まで通りやってたんだけど、 AI っていうのが出てきて、 AI がスタンダードになるとその普通が動くわけ。ほんなら知らん間に普通っていうところから出て、で仕事がなくなったりとかして、生きづらさになったりだとかってしたりね。あと今までなかったテクノロジーで SNS っていうのが、まあもうこれ20年ぐらいかな、あったりするんだけれども、 SNS もなかった時には別にそのリアルなあの対面のね、コミュニケーションで済んだはずなので、その対面のコミュニケーションがうまくいきさえすれば真ん中に入れたんだけど、今それだけじゃなくてコミュニケーションの手段がめちゃくちゃ増えたので、それができなかったら上手にね、コミュニケーションができなくてトラブルになったりすると、いきなり普通からストーンとこう外へ出んのね。ねでもそれ若い子なんか特にそうだけど、それを使わないと友達ができなかったりだとか、友達と上手に交流ができなかったりとか今してんじゃん。で本当は難しいのよ、顔が見えないコミュニケーションっていうのは本当に難しくって。私はインターネットが始まる前にパソコン通信って昔あったんだけどね、1980年代後半ぐらいからあったんだけれども、それを使って、その時代から使ってたもんで、すごく顔の見えないこう交流っていうのが難しいなっ とかって思って、僕もいっぱいあの初期の時には失敗したし自分の言いたいことをババって書いて相手のことあんまり考えられなかったりとかっていうのがあったりしたのね。でそれが若い時にあって、でもそれをずっと使いこなしてきて、って今はねあのそっからちょっと逃げてんのよあの LINE も最低限だし、X とかも昔はちょっと書いてたりもしてたのね、自分の投稿してたりする、今一切しないしみたいな。インスタもあのロムっつって、あのリードオンリーなのよ私ね。Facebook も昔ちょっと書いたけど今もう一切書かないあのいいねってするぐらい、なのよ。あのなんていうの、めんどくさくなったのよねだから今やってないんだけれども、今の若い子ってそれがもう必須だったりするじゃん、コミュニケーションの中で。でそれ大変なことだなと思ってて、ちょいに行っててもよく聞くのね、こんな失敗しましたとかさ、あの例えば X とか何でもそうなん、インスタでもそうなんだけれども、その中で、トラブって、なんちゅうのあれ、フォローするとかそれ切りましたとかさ聞くんだけど、大変な時代だなと思って、あのそれができないと中心から外れるとかね、はみごになるとか、それがまあすなわち生きづらさになるんだけれども、なんかすごい時代だなと思ってて、中心がグラグラ動くの、この普通っていうやつ自身が結構こう動いてんのね、私にはそう見えるので、そこに合わせていかないといけない時代になってきた。そうじゃないとすぐ生きづらさになるみたいな感じにすごく思えてて、大変な時代だねと時代が早いし、次々と新しいものが出るし、それに追いついていかないと生きづらさになっちゃうしみたいなところもあるし、病気もそうだよね。ね、なんかちょっと病気になって苦しかったらもう生きづらいなと思ったりするじゃんか。私生活に支障があるようなお病気になった時とかね、風邪とかだったら別にそんなぶれないんで、いいんですけれどもね、すぐ治るし。でもそうじゃない慢性疾患だとか、まあ、精神的なものも含め、かかってしまうと、こうなんていうかな、私生活に支障がすぐに出て生きづらいところにスンと行って、行くんだよね。でそういう捉え方をこう世の中ちょっとしていただければなって思うの。だから普通っていうのはあまり設定しない方が私楽だなと思ってて、なんか人と違うなっていう言葉あるじゃん。人と違うなっていうのは普通と違うなって言ってるのと一緒のように聞こえるのね。ね、人っていうのがなんか普通っていうね、だからそこと違うなって比較してんのよ。で私はもうなんでちょっと楽になったんだけど、なんで楽になったかというと、人と比べるのやめたの。あのそれでも比べるよ、人間だから。あの他者比較はつきものなのでするんだけれども、それを薄めたらだいぶ楽になったね。でなんとなくうまくいってたらそれでよしかなみたいな、あの考え方をちょっとしたらだいぶ楽になったけどね。でも生きていくって結構大変なことじゃん生きていくこと自身が大変みたいな、ね、場面もあったりするけれども、なんか普通っていうのがすごく不安定になったよねってすごく思います。なのでなんか普通が動くもんで、すぐに生きづらさっていうところにポーンと弾き飛ばされるのかなって思って、だから生きづらさっていう言葉がすごく使われるようになってきたのかなって思ってます。でもうちょっと安定した社会になってくると、生きづらさっていうのはあのなくなりはしないのよ、これ絶対に。だけれどもある程度なくなってくるのかなと思ったりもします。 うん、っていうのがね、僕の今のね生きづらさっていうところだったと、の考え方だったりするのね。うん、いや本当ね奥が深いの生きづらさって人によって違うしね。うん、あの一つのこのなんか支障があったとするじゃんね、なんかうまくいかないっていうのがあったとしても、人によってはそれを大したことないと思う人もいれば、人によってはそれがすごく重要だったりしてって、人によっては同じことなんだけれども生きづらいと思ってたり、生きづらくないよって思ってたりとか、それぞれあると思うの、うん、だからすごく難しいなって思っています、このことについてね。なんか定期的にね考えんのよ半年に1回とか問い直してんのよ自分で、生きづらさって何かなって、うん、っていう変わった人間なんですけれどもね、今日はちょっと生きづらさについてお話をいたしました。皆さんの生きづらさって何でしょう。それから生きづらさって、どんな考え方してんのかなっていうのがちょっと興味あるので、これもね皆さんもしこれ聞いててね、これが生きづらさじゃないのかなっていうのがありましたら、ちょいのホームページの投稿フォームもありますので、そちらからお寄せいただければと思います。で配信日ね、今日なんか2025年の11月の4日火曜日なんですけれども、例えばね2年後、2年後ね2027年とかね2028年にこれを聞かれた方、でも構いません。多分ちょいのホームページに投稿フォーム残ると思いますので、そこにね書いていただいて結構です。いつでもお寄せいただければすごく参考になると思いますので、また皆さん書いていただければと思います。はい、ということで生きづらさねこれね語り尽くせないと思うよ結構本当に広いことだからね、ということでね、お話をしてみました。この後エンディングいきたいと思います。
不登校引きこもりの子を持つ保護者やご家族の優しい語り場、ちょいカフェ。一人で悩みを抱え込んだりしんどい思いをしていませんか？ユースプラザイーストちょいでは、保護者ご家族の方に気軽にご参加いただける家族会ちょいカフェを開催しています。毎月第1金曜日午前10時から12時まで、掃除時カフェみかん屋でやっています。申し込みは不要です。ちょっと覗きに来てください。お問い合わせはユースプラザイーストちょい 072-628-6993 まで。
ということでエンディングのお時間でございます。はい、なんかね前半はユースプラザのなんか広報みたいな話だとか、後半はなんか生きづらさの話を今日ちょっとしてみたんですけれどもね、一期一会の第一回生きづらさにすればよかったかな、ね、でちなみにね生きづらさっていう言葉を辞書で引くと生きづらい様って出てきます。余計わからんやんみたいな感じなんですけれどもね、生きづらいを引くとねまた違う言葉が出てきたりとかして、ちょっと読み解くと結構面白いもんなんで、皆さん辞書を辞書を引いていただければ、結構面白いのでね、私言葉をこう紐解くっていうことにここ何年だろう、今55なんですよ。もうすぐしたら56なんですけれど、40ぐらいからねちょっとこう言葉を紐解くっていうことにすごくこう興味があって、なんか関心のある言葉を辞書で引いてみてってその言葉を考えてみるっていうことを、ちょこちょこちょこちょこやってるんですけれども、 いや面白いですよやってみてください。疑問、普段ね何気なく使っている言葉っていうのもね、辞書引いてみるとおおなるほどねなんて思ったりすることたくさんありますのでね、ぜひやっていただければななんて思ってますし、はい。でね、まあ言ったあと2ヶ月ぐらいで今年終わんのね2ヶ月切りましたよ。もうほんと早くって、なんか先々週ぐらいがなんか正月だったような、私は本当に気分でいるの。もう毎日も早いし、あっという間に一日が過ぎるしって、で本当1年も早いしみたいな感じで、本当あの年取んのも早いわそんな感じでね、過ごしておりますけれども、今ね、前を見るとね、私この仕事場でね、あの Mac があって、 Mac でこのデジタル録音っていうのをやってて、マイクがもちろんあって、でマイクから、オーディオインターフェースっていうね、あの機械を使って、それを Mac に入れ、あの入力してるんですけれどもね、これもね、一番最初に僕がこういうラジオをやったっていうのが、まあ、ちょいラジの前もやってたし、もう長いんですけれどもね、すごくね機械もでかかったの本当のミキサーみたいな感じのでっかい機械を使ってやってたんだけれども、今すっごいコンパクトになって、本当にあの使う時だけポンポンって出してきて、ちゃちゃっとつないでできるようなあの感じになって、本当あの誰でもラジオやろうと思ったらできるようなあの時代になってきたので、自分を発信するっていうことがこのようにできるようになってきて、あのすごいなって思った。もう本当昔ね、こう自分の情報を発信するとかっていうの大変な、そんなないからでもインターネットってできて、もう回線も早くなってって、で最初はブログみたいなもんから始まって SNS が出て、それからまあポッドキャストみたいな音声が出て、 YouTube が出てみたいな感じで、もう今映像じゃんで、それすごいなと思ってて、もうテレビ番組作ろうと思っても、あの下手したらちょっとできちゃうもんね。うん、あのちょっとお金かけなきゃいけないんだけど、それもね数十万レベルでもうできちゃうもんね複数のカメラ据えて、生放送とかねできちゃうからね。いやすごい世の中になったと思うよ。でもその分すっごく情報量が増えて、もうねあのネット見てもすごいじゃん、次々動画は上がってくるしみたいな、ね、情報も選べるしとかってと思ったりね、なんかあの知識も下手したら偏るなって広がるどころか、自分のなんか好む情報ばっかり出てくるから、情報がからなんか偏るなって思って、全然違うこと検索してみたりだとかって、いろいろこう自分なりにね、あの固まらないように、工夫しながらニュース見たりだとかって YouTube でも見たりとかしてるんだけれども、本当はあのテクノロジーって使い方次第なんで、またこの話ね、あのテクノロジーの楽しい使い方っていうね、正しいとかっていうのはあんまり僕好きじゃないので、楽しい使い方っていうのをね、またあのお話ししてみたいなって思いますけれどもね、この SNS に限らず YouTube とか、ね、Yahoo ニュースとか、まあ、いろんなニュースサイトあったりだとかいろいろあるんじゃないですか。でその時に正しいこう情報の得方っていうところとかだとか、それから Amazon とかでもね、買い物する時にね、たまに怪しい商品があったりするんだけれども、なんか そこがなんかよく分かんないかったりだとかっていうね、なんかねあんのよコツがそれぞれ これは怪しいな、あこれは大丈夫だなみたいなのがあるんで、まあ、そういうお話がねまたできればなと思っております。お楽しみにしてください。はい、ということで、11月始まったばっかりだから、もしかしたらもう一本出せるかもしれないし、もう出せないかもしれないけれども、なるべく時間を作って、配信は出していきたいと思っております。ということで、ちょいラジ、この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかん、ユースプラザ医師とちょいの提供でお送りいたしました。今回のお相手はユースプラザ医師とちょい相談支援コーディネーターのさだちゃんこと佐藤岡実がお伝えいたしました。ということで今回はこの辺で、さよなら、じゃあのー。